こんにちは、たのくらキャスト。
やっさんです。
たっちゃんです。
たみおです。
普段のこの番組は楽しく暮らすをテーマに40代男子ウィリーとたみおが雑談するだけの内容でお送りしています。
特別回としてやっさん、なっちゃん、たみおのエンタメ雑談をお届けします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにネタバレするかもしれません。どうぞ
どうぞ。
はい、おはようございます。
お、おはようございます。
おはようございます。
あ、すいません、なんか業界人みたいなね。これもう言ってるのが夜夜なのに夜なのにおはようございますで入ってちょっと焦らせるやつよ、ね、
そうね、ま
あ、はい、やっぱいいですね、業界の方ですか？
そうですね、エンタメ語るんでね、今回ね業界を行かないとね、食っていかないといけないんで。
業界人です。
もうあれなんですよ、あのメッセンジャー上で、あのこんだけ好きなだけエンタメが語れる場というものがなかなかないという僕感じなんですよ。で最近、うん、特にあの田之倉キャストでこうエンタメ話をする機会がちょっと減ってる感があって、
うーん、
でそれなぜなのかということを考えると要因2つあって、1つはこっち側で話しちゃってるのよね。
なるほどね。
やっさんとなっちゃんのこの、あの、何？グローブでバシッてさ、いい音させるようにさ、綿抜いてさ、気持ちよくボール受けてくれるからさ、音バシッてなるからさ。
なるほどね。
もうで、そのバシッてなるし、あ、そうそうそう、うん。なるし、で、いい球返してきたりとかさ、新しいボールとかくれたりするからさ、なんかこう、満たされてる感、要因1。
ほうほうほう。
要因には明確に入澤さんがあのエンタメに興味がないという姿勢を提示されているというこの合わせ技で、あのなんか通常田之倉会にエンタメ話、うんうん、こういうの言ってさみたいな話をちょっとしなくなってしまってるが感があるんですよ。
うん、
なるほど。
なんで、まあいろんな話相まってゆえに、うん、まあなんか、まあせっかくだったら、あのまあ普段はね、あのメッセンジャー上でこうグループチャット的にこう話してたりするところを、あの音声ベースでこうやれる方がいいねっていうところの方がなんかこう リアルにこう進行する何かみたいな。いや普段は、まあ、俺とやっさんの応酬の後ちょっと時間を見つけたなっちゃんが後追いで一応触ってくれるみたいなこう構図になったりするがゆえなっちゃんがいやそこの話ちょっと挟みたかったみたいな話もあるじゃない。
ありますね。
そうだよ、なんか メッセンジャーだとさ、時間差だからさ、うん、あの俺とタミオが永遠に語ってるととんでもない長文になるっていうねこれは罰ゲームかっていうぐらいきっとなっちゃうピンポンピンポン鳴ってんだろうなみたいなね。
マジで応酬だよね。マジで応酬だと思う。
そうだね。そうね。だから今日はさ、なんかそのタイプする手間がないからさ、いいなと思って、ごめんね、なっちゃう。
今入ろうとしたのにさ。
入ろうとした。
もう飛ばしてるじゃん。
慣れてなくて、ごめんね、難しいね。いや、音声メディア。
収録なんじゃないの？普通に、あの、ズーム会議的な、この、マナーエチケット的なやつっぽいっす。
すみません、ちょっとおしゃべり。
いや今、なっちゃん何をとしたの？
何をとしたかっていうと、なんか、タミヤさんと私で、バーって昼間とかなってて、うんうん、後からやっさんの時もあるから。
うんうん、ああ、まあそうね。どんだけ暇やねんみたいな感じになっちゃう。
確かにね、俺となっちゃんが永遠にキャッチボールして、タミオが後から入ってくるパターンってあんまないよね。
うん。
なんか、タミオが必ず壁となり、やりとりしてて、どっちかが慌てて追いつこうとするみたいな。あとはそんな構図ですね。
まあ、いい言い方すると、ハブみたいな感じ、
うんうん、あ、ね。そうですね。
蝶々貝みたいな。カスガイみたいなやつだっていうふうに思ってもらえるといいけど。まあまあまあ、そういうまあ背景ありながら、まあちょっと話してみようぜと、まあテスト的に、まあやってみないと分かんないみたいなところもあったりするもんで、まあとりあえず、まあ3人それぞれで、 まあ、エンタメってフィールド広いじゃんねと、
うん、
あの、まあ、映画みたいなこうワンウェイでこう見るものもあれば、まあ、体験型施設みたいなこう、まあ、自分も参加できる余地を残してるみたいなものたちもあるし、まあ、そういう、まあ、いろいろ複合的なエンターテインメントエトセトラみたいなところのくくりの中で一人一テーマずつこう持ってきて、まあ、なんか話すみたいなことを、まあ、とりあえず3本分3テーマ分やってみたときに、なんかどんなもんじゃいねっていうところをやってみれると、まあ、この定段的にはなんかおもろいかなっていうところなので、まあ、おもろそうで、まあ、3人が3人ちょっともまた月1ぐらいちょっとやってみないみたいな感じになれば第2回目があるし、なければちょっとしんどかったのかなっていうふうに聞いてる人はちょっと思ってくれたらいいんじゃないかみたいな、まあ、そんな運びで、はい、まああのまあ、時間見合い、まあ、通常田之倉も30分ぐらいでやってるんで30分ぐらいで見とくものの、まあ、伸びたら伸びただし、まあ、短くなるはちょっとなかなかないかなっていう気はするけど、
うんうんうん、
うまい感じでやれるといいんじゃねえかなみたいな、まあ、そんな感じで、
はい、あの
特に我々も打ち合わせなくやっておりますし、まあ、聞いてる人も打ち合わせなくこの人たちやってんだなっていう雰囲気だけ捉えてもらえるといいんじゃねえかなって感じです。なんでまあ、うんうん、僕らが持ってくる話においてネタバレがあるぜみたいな話の時にはまああの紹介する人がまあ、紹介するというかこのテーマについて話すないみたいな話を入り出す人が、うんうんうん、ネタバレ踏み込むよっていうところは最初なのか途中なのかで言っといてあげるとあのまあ聞いてる人になんか申し訳ない事態を引き起こさないみたいな、まあ、映画とかね、
うんうん、
もうもろネタバレ、ね、あのエヴァはさ、ね、みたいな話になってくるとさいや見ようと思ってたのにみたいな人に申し訳ないみたいな感じになっちゃうんで、うん、そこだけちょっと気をつけられるといいかな、
ねうん、そうだね結末ある系はね気使うよね。そうそうそうそう確かにね。OK、分かりました。やっていきましょう。はい、やっていきましょう。
あ、いいね。もう乗ってきたね。こんな夜、実は夜遅い。酒飲みトークみたいな感じの中で。
そうね、うんあの。リスナーの方は分からないと思いますけど、私、めちゃめちゃパジャマ姿でね、今撮らせていただいてます、ね。
いや、俺もこれ、俺もこれパジャマや。部屋、いや俺大学生的なパジャマ。
俺も、本当に見てない人、聞いてない人に申し訳ないけども。超パジャマだから俺
違う、ね、
超パジャマ
違う、ね、
正統派
違う、ね、パジャマトークしに来てんじゃないそのなんかお泊まり会でなんかその女子がキャッキャしてる感じいらないのえそういうの寝てんのとかそういうのじゃない
それじゃないキャッキャしなくていいのそう
パジャマパーティーじゃなかった
パジャマパーティーじゃないです、ねはい、ラブホにみんなで集まろうみたいなそういうのでもないですそういう今風のやつでもないですね。
はい、じゃあ
どうしますか。
どうします。
どこからスタートしますか。
誰から行きましょうかね。じゃあ
まあでもまあ
いい俺から行っていいですか。
おお全然いいです。なんか
いい
えなんかえ滑らない話みたいな滑らない話で
腰出
ましたみたいな感じ
ちょっとハードル上がるからやめてください本当に音声メディア初心者にプレッシャーかけないでください。
そういう感じになると、俺から行こうかみたいなと、なんか、そういう感じに。
じゃあ僕行きます、
ね、ワンウェイで聞かされるみたいな。この話したいんだけど、どうああ、それ系みたいな。ぐらいで全然大丈夫ですよ。
ね、
1本目ですからね。
ね。じゃあ、今回、私がですね、ちょっと話したいエンタメテーマとしてはですね、2人はね、めっこり知ってると思うんだけど、この間、海外出張に行ってきまして、ディズニーランド、アナハイムにあるディズニーランドに、行ってきました。で、そこの体験をね、ちょっとね、エンタメ体験としてちょっと話したいなと思ってて、で、まあ、ディズニーランドってすっげーいっぱい、まあ、アトラクションとかエリアとかあるんだけど、今回やっぱりね、テーマとして話したいなと思ったのは、スターウォーズ・ギャラクシーズ・エッジっていう、スターウォーズの
出
たスターウォーズのテーマエリアですね。で、フロリダとカリフォルニアにしか今ないんだけど、そしてカリフォルニアの方に行ってきましたと、
うん。
で、まあ、それだけでももうめちゃくちゃ語れるんだけど、それ語り始めるともう30分とか余裕で超えちゃうので、さらにそれをテーマをググッと絞りたいなと思ってて、この、ギャラクシーズエッジの中の1プログラムで、サビーズワークショップってっていうお店があるの。で、それは、スターウォーズファンなら必ず 必ず真似をしたことがあるであろう、ライトセーバーを作るワークショップですと。
もう絶対やりたいやつですよ。
そう。これね、いや、本当に、まず、立て付けとしては、もちろん、ライトセーバーね、作るっていうのを、ワークショップしてやるんだけど、うん、やっぱりこれ全部お芝居仕立てになっていて、そこに参加する参加者は、ライトセーバーのビルダーって言って、設計をして作る人たちっていう役が一人一人与えられていて、で、その中で、どんなライトセーバーの色にするのかって、色も自分で選ぶときに、まず自分で宝石を選ぶ、ね。いろんな色の宝石があるんだけど、俺は緑色のね、宝石を選んだんだけど、それぞれ色に意味があって、で、そうすると、その選んだ色によって、ライトセーバーの色が変わってきたりする、ね。で、持ち手とかも全部一つ一つに意味合いがあって、それを自分でピックアップして作るっていう、作業があるんだけど、まあ、これがね、もうなんか、キャストさんの演技も素晴らしいし、まあ、効果音だったりとか、あと自分が参加して、なんか自分が作ってるっていう、まあ、これこそよく流行りである、イマーシブ的なね、没入感のある参加型のワークショップで、なんかね、これがね、すごいいい体験だったんだよね。だからちょっとね、これはぜひね、みんなに、まずは知ってもらいたいなという感じで、そんなテーマで話していければなと思ってます。
おー、素晴らしい。素晴らしい振り出しですね。ちょっと概略だけ、こう、もうちょっと、イメージ沸かせられるといいなっていうところで言うと、
うんうんうん、
まずそもそも、こう、ディズニーの中に、スター・ウォーズのアトラクションがあるってことなんだよね。
そうだね。まず、大きくスター・ウォーズエリアみたいなのがあって、その中に、二つのアトラクションと、あとは、まあ、まあ、食べ物、レストランとか、あとは、普通に、なんていうの、ショップみたいな、お店みたいなのもあるし、バーみたいなのもあるし、だからそこのエリアの中の一部の施設が、さっき言ったワークショップができる施設になってますって感じかな。
これ多分聞いてる人的には、ディズニーにスターウォーズっていうところでちょっと立ち止まっちゃうんじゃないかなと思って、それは違和感なく溶け込んでるのかしらみたいなところで言うとどう？
ね、やっぱそこはね、やっぱ全部エリアが全然雰囲気が違うのよ。で、でもそこは、ウォルト・ディズニーの、まあ、イマジニアっていう人たちが、そのアトラクションとかエリアを設計する人、クリエイティブ集団がいるんだけど、その人たちのよくある手法で、全く違うエリアの雰囲気を作るために、一回トンネルをくぐらせるっていうやり方をするのね。なので、ディズニーランドの中で、そのスター・ウォーズのエリアに行くときに、なんかちょっと森みたいなところにちょっと入って、そこにトンネルがあって、そこを抜けると別世界になるみたいな作り方をしていますと。これ実は東京ディズニーランドも結構同じだったり、東京ディズニーシーとかも同じ作りで、
そうだね、
一回入って、パッて広がる。そうそうそうそう。よくトンネル効果ってよくあるパターンなんだけど、それでなんかエリアのなんていうか違和感をなくすような設計になってるって感じかな。
なるほど。でもなんか東京ディズニーランドにそれがあったらなんかちょっと違和感ありそうな気がしちゃうけどね。
そうね。東京ディズニーランドで言うと、スターウォーズ入ってるの今一個だけなんだよね。スターツアーズっていう、
うん、
スペースマウンテンの隣にあるんだけど、まあ、そこは、トゥモローランドっていう未来の世界観を作って、その中にスペースマウンテンがあって、スターツアーがあるみたいな、ちょっと宇宙テーマで作ってるみたいな感じだったら、東京ディズニーランドとはまた違う感じだよね。完全別個のものとして、どでかいエリアを作って、で、そこにトンネルをくぐらせて別世界に誘うっていう作り方をしてる。
OK, OK. その、ライトセーバー作るのに別料金で何ぼかかかったりとかするの？
高いですよね。これまた高い。
ちょっとね、概要を抑えたいじゃん、やっぱり。ちょっとイメージ分か
る。まあ。あとね、ちょっと正確な金額忘れちゃったけど、229ドルかな ?230 ドルぐらいあるんだけど。
そうでもない。
まあ、3万5000円ぐらいかな。今、円安の悲しい円安状況で言うと、3万円ぐらいかな。3万強ぐらい。
パッと高いって言われて6万ぐらいかなと思ったから、その感覚からしたら、ビビデバビデブーの方が高い感じがするからさ。
あ、そうだね。そうだね。ビビデバビデブティックね。オッケーオッケー。 そう、でも、そうだね。でも2200ドルぐらいで参加して、
ああ、
一
全
応
然いいじゃ
予約制になってて、
ん。うんうん。
でも1日に何回ぐらいなんだろうな。多分、1日に30回ぐらいあるの。なんか
2、30回
す
も、
んごいあ
2、
るの。
30
そう、時
回も
間、
作ってんの？
2、3、2、30分ぐらいの枠でね、これ予約できる。で、集まんなかったら多分やらないんだと思うんだけど、俺の時は、定員確かにマックス6名かな。6名か7名が
うん、
マッ
まあ
ク
そう
ス
だよね。
へえ。
で、そうそうそう。で、俺の隣、今回俺のターンの時は、子供2人と、
うんうん。
俺、みたいな。5
ああ、3
歳、
人で
5、
もい
6
いけど。
歳の子供と、で、
うん。
後ろにお父さんとお母さんがいて見守ってる。で、同じ、感じの、家族がもう一組いて、40歳のおじさんが一人で こうやって作ろうとしてるって、この
アジ
3
ア、
人で。
アジア人若く見られるから、そ
あ、
の、もう3人一緒って見られた感じはあるんじゃ
ひげもじゃですけどね。
ない？ 時間にすると、賞味な、何本ぐらい？
賞味ね、でも20、15分から20分ぐらいかな。
え、
で、
その時間で満足させられたの？やばく
す
ね？
ごいね。
もう超満足だよ。なん
でも
か一つ
さ、
のショーを見てる感じだからね。
クリスタル選びとかでさ、なんかすごいこう難航しちゃったりしないの？その宝石選び。
ああ、それで、なんかね、目の前に、このキャストの人たちがこうやって来て、もう選んでくださって、なんかプロセスはね、バッチリ決まってるの。で、まず、石を選びます。で、一応演劇っぽく、この石を選ぶ意味みたいなのは、ちゃんと喋ってくれるんだけど、ピックアップするのは、はい、この中から選んでくださいみたいな、カタログみたいな感じで進んでいくから、そんなに違和感なく、宝石選びます。で、次は、持つ絵のところの、一番下のパーツを、この4つから選んでください。みたいな、なんか、ゼロから作るんじゃなくて、組み合わせで、パターンの組み合わせでやるから、結構ね、違和感なくスムーズに、自分の、なんか作るパートは、終わるって感じかな。で、それとは別に、選びながら、なんか、なんていうの、事件が起きたりとか、なんか、急に電気がピカピカになって、あ、これフォースが、みたいな、演出は入るんだけど、選んで作るっていう、やつは、もう結構パターン化されてるので、スムーズ、比較的スムーズブーっていく感じかな。
これ、あれですよ、エンタメベテランのなっちゃんと俺からすると、まあ、15分、20分、まあ、長めにとって20分と仮にしよう。20分で、あのエンタメくろうとのやっさんを満足させられるってことが衝撃なわけ。だから、えって声が漏れちゃうのよ。で、日本の、その、まあ、結構マス向けにやってるサービスで、そんな満足度取れるやつって多分ないんだよね。オペレーティブになっちゃう
ああ、なるほ
し、
どね。
役
な
者
る
か
ほど、
まし
な
て
るほど。
も、ムラ生じるから、何がエッセンスな
ああ、それ
の？
はね、あ
お前、
れだ ね。
超楽しそうだな 作った人
い
ばり
や、
の喋り方になってる。
一滴もお酒飲んでないけど、なんか酒飲んで喋ってる感じなのね。ほんとね、まずね、やっぱり一番思うのは、クオリティがむちゃくちゃ高いの。このライトセーバー自体が、本物っぽいの。なんか、まあ、ライトセーバー本物なんかないんだけど、すごく重み だ
ある
と
よ、本
か、
物あるよ。
ほら、早こい
あったあった。
わ。
ごめん、あったあった。で
フォース
も、
とかないわ。
重さ
あ
と
るよ。
か、形
ない
とかの、
わ。ジェダイはい
聞
る
い
んだ
て、
よ。
話聞い
ねえよ。
て、話聞いて。だから、でも、まずね、クオリティが、むちゃくちゃ高い。一つ一つのパーツがもう全然チャッチくないの。もう本当になんか存在してる感じのものだし、そこにちゃんとストーリーがあるから、ただの、アセンブリー的な感じじゃなくて、組み合わせてる工場みたいなことをやってるわけではなくて、ちゃんとこのハイクオリティのものを自分で組み立ててる感が嘘っぽくないっていうのがね、まずめちゃくちゃでっかいと思う。これがちょっとでも、ちょっとプラスチック感があったりとか、安っぽい感じがあったら、多分一気に興ざめしてたと思う。だけど、そこの最初のずっしりした重みとか、宝石のリアルな光り方とか、宝石をつ、あの、なんていうか、組み込むんだけど、組み込む時の手触り感とかが、なんかね、もうおもちゃじゃないの。それがね、もう、没入感の最初の一歩だった気がする。
アイテムなんだ。1本目は、その最初に、その
そう。
演技がみたいな話言ってたけど、そっ
うん。
ち側よりも、その、 神が細部に宿る的なアイテムのリアリティで引き込まれちゃったんだ、
うんうん、そうだね、
もちろん総合的にって話ではあるとは思うんだけど、
だからちょっともうちょっと手前の話で言うと、多分ね、うん、さっき言ってたトンネル効果って話があったじゃない、
うん、
でまずそこのスターウォーズのギャラクシーズエッジのエリアに入った瞬間に若干もう魔法がかかってる感じだったの。
うん、
あのもうまずそこに入った瞬間に普通にびっくりしちゃって、もう作り込まれすぎてて、本当になんか普通に歩いてる人たちもあのお店で買ってるなんかローブみたいなのを着てる人がいるのね、うんうん、そうするとその人があのスターウォーズの劇中にいる役者さんみたいに見えるのね、うんうん、普通のゲストの人たちなんだけど、うんうん、なんか
そのゲストもローブを羽織ってるんだ。
そう、あの、買うんだけどね。あの、コスプレみたいな
も
んだけど。
ああ、やばい、
ね。買うよ、買うよ。着るよ。
ね、80ドルとか 100ドルもしないで、なんか、本当にこうやって、顔が見えなくなるようなフードがあって。
それこそ没入だよね。マジで。
う
ん、
そうそうそう。
衣装大事。
衣装はクソ大事だよね。
なんかね、そこが、なんか、あの、いわゆる、お店で売ってるようなスターウォーズのコスプレじゃなくて、本当にその世界、スターウォーズの世界で売ってそうな服を商品として売ってるから、みんな喜んで買うし、で、それを着てると演出の一部みたいな感じになるから、なんか本当に行き交う人が本当にこれは役者さんなのか、あのゲストの人なのかわかんない感じのワクワク感がまず魔法かかってる状態で、あの、入ってくる。
入っていく。え、はい、その時にヤスさんはジェダイ化してた感じなの？
もう普通なの。全然普通の私服で行ってて、あの入った瞬間にジェダイ化したいって思ったのね。ここに溶け込みたいって思うような感じになりました。
もうやっさんの話によってもうすでになっちゃんがアメリカに飛びたくなっちゃってるじゃねえか。
いやいやもうほんとそう。もう何こう自分のフォースがこうどの石に反応するのかとか、なんかもう妄想が今ものすごいことになってる。
いやーこれはね、
もうジェダイだから。
じゃそう本当に。
いや、あなたは魔女ですよ。ちょっとストーリーが違うっすよ。
いや魔女でありジェダイだから、
あの飛べなくなって、あのもう散々書くの、そういう時は、なんかアドバイスもらう人ですよ。それでもダメだったらって、そしたらやめるのって言われる人ですよ。
そっちかな、そっちだったか、
はい、ごめん、安さんが熱を帯びてちょっとクールダウンさせちゃってごめんな。
あ、いやいや大丈夫大丈夫、ちょうどいいぐ
ら
い。
でもそれはね、すごいと思うわ。あの仕掛けがやっぱすげえんだよな、
うん、
そう、なんか、ね、あの
互換的だよね。
そう、互換的だし、やっぱ参加型なんだよね、
うん、
で参加型って言ってもなんかその さてあなた今から役に入ってくださいっていう感じではなく、さりげなく自分にあのなんか訴えかけてくる、あなたもあのこのスターウォーズの世界の一員になりませんかって言われてるような感覚に陥るから、うんうんうん、なんか俺最初に言っとくと、俺スターウォーズのファンではないのに、本当になんか触り知ってるすごいライトファンぐらいなんだけど、うん、もうあそこに行った瞬間に前作見なきゃって思ったもんね。それくらいなんか映画じゃないところからあの興味を抱かせる力があったなっていうのが、まず入りとしてそれがあって、でその前提であのそのサビーズワークショップっていうところの施設のところまで行くんだけど、で入った瞬間に、だからもうその世界観とかっていうのは結構浴びに浴びてる状態で、あのその施設の中に入ってきて、さらにそこの中のキャストの人たちがその演技をするんだけど、うん、あの、はいはいはい、もうすでに演技の前にもあのそういう世界観にあの浸ってるから、あの一番最初にその前提であの持った石のクオリティとか、あの物のクオリティにもうなんていうのかな、すげえ感動するというか、さらになんか雰囲気に飲み込まれるだけではなくて、さらにそのクオリティの高さを肌で感じて、手触りとかで感じることによって、うん、もう一段階上の没入感が生まれた感じがしたかな。
なんかもうそこまで行くとさ、うん、もう何がリアルなんだろうみたいな世界じゃん、うんうん、危ういじゃん。
そうそうそう、
もうかろうじて担保してるのは、うん、その安さんの私服っていうだけじゃん。担保できてるものが、
だ
そこの危うさまで生かすっていうのはやっぱすごいよね。
すごい。
それがすごいんだよね。だからなんかそれは結果としてその20分におけるライトセーバー作りみたいなところに表出するんだけど、あのなんかすげえフランス料理食いに行ってさ、最後の料理がうまかったみたいな話っぽいやつでさ、うんうんうん、いや違うんですと、もう予約段階からスタートしてたんですみたいな感じっぽいじゃん、
それ
って、
うんうん、あそうそうそうそう、そんな感じそんな感じ、
その行くまでにもなんかそのなんか楽しみになってるところからちゃんとそれ通りの入り方があって、で前菜からちゃんとスタートしてみたいな感じが、うんうんうん、まあその時におけるまあ服装装いとかも含めてって感じだよね。凄まじいね。
本当に隙がなかった感じ。だからそのワークショップがどうこう、まあワークショップに今回あの焦点当てて話してるけど、やっぱり一連の体験の中のワークショップがあって、まあね、さらにそこでなんか没入するなんかきっかけをもらって、だからその20分だけ見ても、うわ、すげえっていう風に感動したんだと思う。
他のエリアもさ、同様の工夫はしてるはずじゃん。
してるしてる、うん。
それぞれのテーマ感の中において。
うん、
で、おそらく特筆して、スター・ウォーズがすごかったっていう話っぽく聞こえてるけど、
うんうん。
他はすごかったの？すごくなかった？
すごかったんだけど、俺の中ではスター・ウォーズが飛び抜けてた。で、多分、もう一つ、同じぐらい新しいエリアで、カーズランドっていうカーズの世界観を表現したエリアがあって、そこの作り込みすごいのよ。本当にカーズの世界に入ってるような感じだし、そのレース会場みたいな、カリフォルニアの赤い大地でさ、岩がこうやって、いっぱいあるような、カリフォルニアのなんか砂漠みたいなイメージをもう完全に作り込んでるんだけど、それもすごい、雰囲気あるし、なんか没入感は感じたんだけど、やっぱりスター・ウォーズって、ザ・ SF な感じじゃない。宇宙の話だし、うん、宇宙人がいて、みたいな。やっぱりあそこの映画の世界観の、得意さというか、なんていうのかな。没入しやすいテーマ性が、多分カーズよりもスター・ウォーズの方が強い気がするんだよね。
うんうんう
ん、だからそういうのもあるから、多分その余計、同じぐらい多分作り込んでるんだけど、テーマ的に言ったスター・ウォーズの方が、なんか自分が一部分になってる感じが強かったかな。あと、トンネル効果がなかったの、カージは。カージはね、結構地続きで普通にエリアを渡れちゃうから、違うエリアからポンってカーズランドにパッて来ちゃうみたいな感じだったから、やっぱりそのね、一回ね、別の空間に入ってきて、広がった空間が全然違う異次元の世界っていう風な、ワンクッションがあったのは結構大きいのかなって気がする。
なるほど。確かにね、人型ね。あ、そうそう、まさしくまさしく、うん。ちょっとね、その中に入れる幸せみたいなものはあるのかもしれないけど、で、かつ対象年齢もね、大人向けでっていう感じで、カーズは別にやってねえって感じがあったりするからさ、
うんうんう
ん、子供のなんか喜びみたいなところはあるかもしれないけどね、またちょっと違うかもしれない。うんうんうん、なるほどね。いや、なんか、すごいね。で、五感で言うとさ、視覚がそうじゃん、うん、で、なんかまあ、そういう触覚的なものもそうじゃん、
うんうん、
匂いとかもあん
の？いや、匂いはない。まあでも食事とかは、まああるから、まあ普通の、なんていうの、スター・ウォーズの世界で誰かが生活してるような感じの匂いはもちろんするけれども、なんかその演出としての匂いっていう感じではないかな。うんうん、なかったと思う。
砂ぼこり舞ったりみたいな、そういう感じもあったりする。さすがにそこまで
いかない。いや、砂ぼこりはないけど、俺、またこれ昼と夜でまた雰囲気がガラッと変わるのよ。そのエリア自体が。で、俺特に夜のライトアップがすごいね、いいのよ。本当になんか余計なものを見えなくな
る。表現して。ライトセーバーしか見えなくなるの。
なんかね、
ウィーンっていう。
ね、音も気になるよね、ライトセーバーの。あの音すんの、ちゃんとみたいな。
俺さ、ちょっとこれ、リスナーの方を無視してさ、ちょっと、はい、2人に見せていい？
見たい。
いいですよ。ライトセーバー今あるんで。
はい、おジェダイの私。
バーチャル背景を。
そんなにジェダイっていうことあります？
いや、憧れるでしょ。憧れたでしょ。
いや、そこで言うとね、俺、スター・ウォーズちゃんと通ってないのよ。
あー、出た！うおー、
投げ！
ジェダイっぽい、ジェダイっぽい。うおー！
聞こえるこれ。
いや、なんか今聞こえたよ。めっちゃ緑じゃん。
これはね。
え、振るたびにフォンフォン鳴ってるの？
なるなる。
フォンフォン。あ、結構、ツカがぶっといね。
いやいや、
ここも全部
そうでしょ。
これパーツ全部選ぶの。ここのパーツとか全部。全部ね、あの、いろんな形で選べる。
いや、振ったら音なんの？
なんか、これなんだろう。これ、ね、ドリアフォンでちょっと今。
あ、そうか、そうか。
聞こえないのさ。聞こえる？
さっきのウィンみたいなのは聞こえたけど。立ち上げの時の。なんかぶつけたら鳴るっけ？ライトセーバーって。
あ、これは、これならない。多分普通に壊れちゃう。
あ、違う違う、ライトセーバー同士でさ、なんか、ぶつけたらなんか音とかする感じじゃなかったっけ。
いやー、多分これは知らん
どっちかって振ったりするときになるよね、あの、フンって。
ああ、そうかそうかそうか、そのイメージ。
とか、うんうん、
聞こえるこの音。これね、雑音になっちゃう。
あ、なんか一瞬ちょっと聞こえたような気も。うん、
いや、それはジェダイだけだと思う。
そっか、その意味だな。ちょっと補正しちゃったかな。なんで緑にしたの？
ジャスティス。
いやいやいや、引かれちゃったからでしょ。それ
いやほら、
ちょっとある種愚問でしょ。
ね、全部意味があるある。赤とかね。赤はあのダークサイドに入っちゃうから、やっぱり、うん、まあ、王道のね、ヨーダのやっぱりあの、うん、グリーンかなみたいな感じかな。でも隣の子はもう、あの全然もう古代のライトセーバーの形とかにしてて、色も紫とかにしてて、
うんうんうん、
もう全然違う作り方してたけど、あれだね、俺はちょっと王道な感じで言っちゃいましたね。
俺マトリックスの世界行きたい。
道場、あの道場みたいな世界とかは再現できんじゃない？
あのさ、もういやみんなエージェント的にさ黒ずくめなんで。で、なんか、レンタル衣装的にさ、あの、みんな黒ずくめの格好で街歩いてるとかっていう世界観で、急にバトルみたいな。で、バトルはさすがに自分はできないから、急に始まるみたいなのがいいっす。ディズニーさん買わないっすか？マトリックス。
それはさ、あれなの、バーチャルリアリティ的な感じではなく、
リアルリアル。
リアル空間のマトリックス。
だって俺好きな映画問われたらマトリックス絶対あげ、マトリックスシリーズであげちゃうんだけど、
うんうん、
俺スターウォーズ通ってないんですよ。でなんか今の今日の話はすごい、あ、その作り込みとしてね、でかつスターウォーズファンたちも喜ぶ作り込み、うんうん、もしくは、ま、その不満が出ないというか、
うんうん、
超える期待値を超える作り込みっていうイメージなんだけど、俺が通ってないからさ、
うんうんうん、
俺あの、4、5、6しか見てないから、子供の頃に。
ああ、もう、大丈夫だよ。4、5、6あれば、全然大丈夫。
あの、4、5、6見たけど、別にそんな惹かれてないから。
ああ、そうだよ。これね、ちなみに俺もさっき言ったように、あの、ライトファンだし、全然ディープなファンじゃないの、うん、スター・ウォーズ。でも、
ライトセーバーにかけてきてるんですか？
ちょっと、ライトファンですね。わかりにくくなるからやめていただきませんか。
ライトファンのようだ、みたいなやつ。
はい、ありがとうございます。は
い、すいません。
いや、でもなんか、あの、ポイントは、そういう俺みたいなにわかでも、そのエリアに行ったら逆効果ですげえハマるっていう、やっぱりリアルの要素はすごい感じて、リアルでやるからこそみたいな。そうそうそうそう。
なんかラップっぽいよね、イメージ。
ん？
ラップ？
ラップ ?LARP？
ああ、ラップね。ああ、はいはいはい。ラップっぽい。
なんか、まあ、ある種、そのストーリーありきコスプレみたいな感じの中で、自分だけ普段着でいたら違和感みたいなのは、やっぱまあ、あるじゃんねっていう感じがしてて、その世界観が何かどうかっていうところはさておき、うんうんうん、やっぱまあ、浮きたくないというのはやっぱあるから、なんかそういう感じはなんか、うんうん、あ出てくるのかなっていう 気がするけど、これはあれですね、やっぱちょっとね、体験してみないとなんともね。
うん、そうだね。まあ、ちなみに、その、スター・ウォーズエリアに人たちが全員仮装してるわけでもちろんないから、うん、なんか浮くことはないんだけど、でも、そういう格好したらより楽しいのは間違いないよね。もうなんかそういう作りになってる気がする。
だから、ある種日光江戸村でしょ？
そうだね、そうだね。仮装した方が楽しいよねっていう世界観だね。
だって、あの勝手に人の話言っていいのか知らないけど、某先江がさ、なんか町娘になったって言ってたもん。
江戸村で、日光江戸村で。いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。
そういうのはあるよね。なんかその隔離されたエリアにおける、その、なんだろう、ここはそういうエリアねっていうことを、暗黙の了解的にそれぞれがルール化したこうエリアの中で、なんか楽しむってあるよね。だそれが地続き、うん、こう広がっちゃうとさ、ね、なんかルール化されないみたいな感じとか。
うんうんうんうん、
なるほどね。いや、初回にふさわしい話なんじゃないですか。
うん、
エンタメとはこういうことだって今、こう、あれでしょ？魚住はここでラインを引いたみたいな話でしょ？
そうね、
ここまでは、
ね、
ここまではファール取られないみ
たいな。あれ、4、5のね。
そうそうそうそう。
4つ目のところでギリギリね。レフリーの人がね、笛で加えながらこうやって、んみたいな。懐かしい。わかんないよ。
じゃじゃじゃ、エンタメ全般、ちゃんとかましていくから。
エンタメ勢だからね。
はい。それはしょうがないです。いや、なるほどね。いや、素晴らしい、素晴らしいっすよ。
いいですかね。ああ、よかったよかった。でも本当にね、おすすめですよ。一回はあれはね、体験した方がいいなっていうふうに、とっても思いました。
最後一個だけ問い、日本でそれやれますか？はてな。ああ、それはディズニーだけではなくて、ええ、その他の可能性として日本でやれますか？うん、それはお金的な面もあるし、仕立て的な面もあるし、むしろまあ観客というかお客さんのノリもある。で、それは特に別にスターウォーズに限った話じゃなくて、的な場所を作るということは可能ですか？はてな。だけ聞いておきたい。
なんかね、いや、できないことはないと思うのよ。日本人って、まあ、仮装好きだし、ハロウィン好きだし、みたいな、仮装して何かっていうのには違和感ないと思うから、なんか、さっきの言ったラープみたいな、あの、コスプレして、で、なんか、あの、ストーリーに沿って参加者として、なんか、楽しむみたいなエンタメは、まあ、国民性的には入りやすいなと思うんだけど、あの、俺がスター・ウォーズで感じた、やっぱりその、凄まじい世界観に、あの、感動し、自ら入りたいと思わせるのと、あの、コスプレしに来るの、ちょっと感覚が違う気がするんだよね。だから、その世界観というか、その、やっぱり、ここに入ってみたいなって思わせる吸引力のある、あの、テーマ性と作り込みができれば、あの、俺が感じたようなことは、日本でももちろんできるかなとは思うんだけど、莫大な金がかかるだろうね、きっとね。まあ、ね。
なるほど。
そんな感じです。
ありがとうございます。莫大な金かかるからやらないよね、ということですね。
いや、やらないから、あの、ドラゴンボールは、中東に行ってしまったんではないかという話です、ね。
はい、存じております。じゃあさ、はい、もう一度今日のテーマは何だったのかだけもう一度ちょっとリマインド的に何々でしたって畳んでいただけると嬉しいです。
はい。はい、じゃあ今日お話ししたのはアナハイムにあるディズニーランドのエリアの一つ、スターウォーズギャラクシーズエッジのサビーズワークショップの話でした。
結構長えな。長えな。それ書くの。サビーズワークショップについてね。
サビーズワークショップについてですね。正確に伝えようとしてしまいました。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日もエンタメ雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日もエンタメを楽しんでいきましょう。